さて、このように使徒の働きの学びを通して日曜日のメッセージを分かち合っています。ここに書かれてある大胆なキリストの弟子たちの姿を見習いながら、私たちもキリストの大胆な証人に変えられていきたいんだ、このような思いを持ってこの御言葉を分かち合っています。ですからお隣の人にご挨拶しましょう。あなたはキリストの大胆な証人です、キリストの証人ですとご挨拶してみましょう。横の人にどうぞ。はい、キリストの証人です、あなたはキリストの証人に変えられます。すごいことなんですけど、これ単にこう言ったらなんかふわっとしていますけど、これ神様が働いてくださったことを経験するという人ですよね。まさにこんなことが日常的に起こっている伝説の人ですよね。本当にそんな人ですよね。なんかファンタジーとかですね、小説とか言ったらまさに伝説を体験した、まさに生き証人だって、もうすごい人ということになるわけなんですけど、まさに皆さんはその通りだということを覚えていきたいと思います。そのような本当にすごい体験なんだということです。そのことがですね、この世界を変えていき、このどこの世にもですね、読まれている聖書に記されているようなことがですね、同じように私たちにも起こるんだ、これが本当に私たちの大きな希望になっているんだということを知りながらですね、今日も御言葉を分かち合っていきたいと思います。今日の聖書の箇所の内容というのは一体何かというと、テサロニケ、それからベレアという町において、この宣教のがなされたんだということが記されているのが今日の内容です。さて、前回にパウロたちが訪問した場所というのがどこだったかというと、パウロたちがこの一行がこの聖霊に導かれて進行方向を何度も変えることがありました。自分たちの思い通りにはいかなくてですね、聖霊様によって不思議な何か導きによって進行方向を変えながら、結果として南ヨーロッパに向かうことになり、このピリピという町で宣教が行われることになりました。ピリピの教会は迫害の中でもスタートしていき、そしてその後テサロニケ、ベレアという町にたどり着いたわけですね。で、実はここでもイエスを信じる人が多く与えられていくことになります。ただここでも同様に全てが順風満帆で場所を変えれば全て良いかというとですね、もちろんその場では新しい風も吹き、新しい思いになり、そこの必要もあり、リフレッシュもするわけですけれども、同じように問題もそこにあり、迫害も迫ってきたということが記録されています。宣教の影響が大きいからこそこのような問題に直面したんだなということが理解できます。で、今日はそんな中でも力強く御言葉が伝えられているということを分かち合い、私たちの信仰生活の励ましを受けていきたいと思っています。今日も皆さんの中に先ほども1対1の証しがありましたけれども、御言葉、そして神様がその御言葉を確かなものとされる、その聖霊様が共に働いておられるんだということを私たちの信仰の励ましとしたいと思います。さあ、1番目のことなんですけれども、今日は2つのポイントでお話をいたします。聖書に基づいて行われる宣教に力があります。聖書に基づいて行われる宣教に力がありますよということですね。1節から9節、今日の本文の場所を見てみたいと思うんですけれども、特に注目したいのが2節ですね。パウロはいつものように人々のところに入っていき、3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合ったとこう書いてある。このところが注目するべき場所ということになります。パウロたちはピリピとは変わってですね、前回いたピリピとは変わって、テサロニケには、このピリピの教会にないものがテサロニケにはありました。それは一体何かというと、ユダヤ人の会堂があったということですね。ユダヤ人たちは神殿は失っているといいますか、この散らされているので神殿にすぐ行くことができない、人たちもいます。本来は神殿に集まらなければいけませんが、御言葉を主体求めて集まり祈り場所があったということが思われています。ピリピの教会は町は植民都市で非常に、異邦人の影響が強いので、街道すらもなかったような状況でありましたが、テサロニケというところにはユダヤ人の集まる街道というものがありますね。日本にも現在もありますよね。 シナゴーグという名前に変わっていると思いますが、現在でもユダヤ人の人たちが集まるところが、横浜にはちょっと認識してないんですけど、東京や神戸とかにはあるんじゃないかなというふうには認識しているんですけれども、私もちょっと行ったことはなくてですね、あれなんですが、そういうものがあります。ちなみにエルサレムではちょっと覗かせていただいたことはあります。現在でもシナゴーグというものがありますね。で、このまあ、パウロたちはですね、まず迷わずにそこに行き、3週間ほど滞在して、この聖書に基づいてイエスの話をします。明確に3週間と分かるのは2節で、3回の安息日にわたってと書かれてあるからですね。さあ、この1ヶ月に経たない中で、パウロは必死に御言葉の真意を伝えます。パウロたちがこのユダヤ人の街道に真っ先に行くのはなぜでしょうか。考えてみると、パウロたちはいつも宣教している時にユダヤ人の街道に属している人たちから大体迫害が始まっていくということをこれまでもずっと経験しているのにもかかわらず、なぜまた同じ鉄を踏むのか、なぜ同じ失敗を繰り返すのかと思うように、また街道に行くわけなんですね。なぜでしょうかというふうに考える。普通だと同じことを同じようにすると躊躇してしまいませんかというふうに思うんですけれども、躊躇せずにまっすぐに街道に行くわけです。街道があれば、街道がなければピリピの教会の時みたいに川辺に行ったり、ユダヤ人を探したり、そんなことをするわけです。なぜそういうふうにしているのかというと、パウロたちが第一としていることは、その御言葉の真理を伝えたいということです。結局パウロたちは御言葉を伝えたい、御言葉の真理、真意、本当の意味を伝えたいということを第一としているので、御言葉のあるところに行ってるわけですね。御言葉のあるところに行っている。ですから新しい町に行って誰も御言葉を誰も知らないのであるならば、まず御言葉から話さないといけないですけれども、まず御言葉がすでにある、聖書の御言葉を知っている、聖書の言葉を知っている人のところに行って、その本当の意味はどういうことなのですかということを知らせていくんです。ですので、パウロたちの宣教の第一の目的は、神様の御言葉の真意をしっかりそのまま伝えるということを第一としているので、当然御言葉が語られているユダヤ人の街道に行くことに対しては躊躇がありません。で、このことを私たちはいつも覚えておかなければならないことだなと思うわけです。そしてパウロはこのことを伝えながら、このいつも宣教旅行しています。で、パウロはこの聖霊に導かれているんですけれども、時々私たち聖霊の働きというとですね、少し勘違いをしてしまう、もしくは認識を間違ってしまうことがあります。それは一体何かというと、聖霊の働きの基本は御言葉の働きです。聖霊の働きの基本は御言葉です。イエス・キリストの言葉をしっかりとイエス・キリストに向かっているんだということを指しているということになります。当然ですね、私たちは聖書に書かれてあることを否定しません。そしてまたさまざまな奇跡もおそらく行われた可能性が非常に高いだろうなと思います。これらの不思議な奇跡を通して聖書の御言葉を確かなものとされたと書いてあるのは、聖書の御言葉の通りのことでありますから、癒しがあったり奇跡が起こったり、病の回復、または本当に人生の行き詰まりの回復、アイデンティティの回復、こういうことがたくさん起こったと思います。起こるからこそ信じることができる、そのようなことだったと思います。しかし聖霊の働きで一番根本的に重要なことは、聖霊の働きは御言葉の働きです。ですから皆さん、聖霊の働きをする先生たちもたくさんいらっしゃいますけれども、本当に、逆に異端と呼ばれるようなものもたくさんなんか目に、映るさまざまなことをしていますが、いいですか、安心して本当に言ってほしいのは、ちゃんと御言葉の働きをしている先生は大丈夫でも、何かただ奇跡とかばっかり言っているようなところに行くと非常に混乱をします。聖霊の働きは何を表そうとしているのか、聖霊はイエス・キリストを表そうとしているんです。なので そのことをですね、どうぞですね、しっかりと抑えておくものであってほしいと思います。奇跡とかこういうものは起こります。そして必ず不思議なこともあります。予言も異言もありますけれども、御言葉を絶対に否定しないし、愛の働きであるし、イエス・キリストの働きなんです。ですので、このことを見間違えると、よくこうちょっとよく分からなくなってきます。ですので、お祈り教会の牧師先生たちなんかはよくですね、もうこの聖霊の働きをする先生たちもいらっしゃるんですけれども、その先生たちと話してると、なんかいつもなんか癒しとかそういうことばっかり言ってないです。大体ですね、そういう先生っていうのはメッセージがいいですその後の祈りがいいというよりはメッセージがいいです。御言葉が生きるので、その御言葉を確かなものとするためにさらに聖霊が働かれているというだけなんです。だから御言葉っていうものが本当に基本基礎となっているんだというか、それが全てとも言えるとも思います。ですので、そのことをよく理解しないで何かをこう現象ばっかり追っていく、あ、なんかすごいからすごいんだというふうになっていくと、私たちは非常に、こうまあサタンとか悪魔とか悪霊だとか、こういうもののいいかもということになります。ですので、非常に私たちはちゃんと御言葉の土台があるものであり、そこから与えられていくのであるならば、逆も言えます。私たちの中に御言葉があふれているのであるならば、遅かれ早かれ神様の聖霊の豊かな働きは起こってきますから、それは安心してください。あんまり恐れる必要はありません。びっくりする必要もありません。それは主の時、主のタイミング、御言葉の通りに神様を求めていって、それを真理をもっと深く知りながら仕えていくと、不思議なことも神様が起こされる。御言葉に従った時に働かれる力なんです。その力だけを求めて、御言葉を知らないで力だけ求めていると、訳がわからないものになります。ですから、このことをですね、ちょっとよく認識しておく必要があります。基本的に伝えるべきはこの聖書に基づく話なんだということを私たちは覚えておきたいと思います。で、その上でパウロが伝えたかった趣旨をまとめているのが3節ですね。いろんな話をしましたが、結局パウロが言いたかったことは何かというと、3節、そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストです。まあ、これ非常にまとまった言葉なので、もうこれ一つだけでももう今日のメッセージは終わってしまうぐらいの内容が本当に含まれているわけなんですけれども、まあこのところで言いたいことは何か、イエス様は私たち罪人のために犠牲を払わなければならなかったんです。それは正しいお方だからです。神様が正しくないのであるならば、キリストが私たちの身代わりになって犠牲を受ける必要はありません。問題を起こしてもなかったことにすればいいわけです。しかしそれは不正なわけです。警察官が、犯罪を犯している人を目の前にして、まあ、めんどくさいからもうなかったことにしましょうって言ったら、警察官が罪人になります。そうですよね。だから裁かないといけない、捕まえないといけない、やはり、この裁きを下さないといけない。しかし、その罪人を愛し救うためには、キリスト自身が裁きを受けなければいけない。必ず犯した罪の代償は払わなければならないという正しさをちゃんと律儀に実行し、正しさの限りを尽くし、けれども愛の限りを尽くした結果、やっぱりそこに行き着くのが十字架です。皆さんの人生全てにおいてそうなります。だからそんなこと言ってて、西山何をこんな偉そうなこと言ってるの。 でもなるんです。絶対になります。もうムカつくかもしれませんけどなります。自分のやり方でルールを通そうとして、するとルール通りに通そうとすると、愛するものを傷つけたり殺したりしないといけないような状況にぶつかるんです。自分自身でもそうです。ルールを通そうとしたらぶつかります。でもこれを生かそうと思うと正しすぎてやってられない。でもこれを生かさないでなあなあにして生きようとすると、何のルールもない、何の張り合いもない、生きていることも何の意味もない、もう結局死んだらおしまい、そのような思いになって、結局生きていることが辛くなるし何の意味もない。衣食住あって何の意味がある、100年後には誰もいません。じゃあ一体何の意味があるんだ私の人生は、ということになる。だからこうなってもやっぱり私は生きられない。正しさだけでも私は生きられない。どうしたらいいんだっていうところに必ず皆さんがぶち当たるんです。そのぶち当たった壁を真っ向からぶち破っていくという、この方がイエス・キリストです。 私たちのために正しさの限りを尽くし、でも正しさの愛、でもイエス様死んでしまったじゃないですかって言って、でこれを打ち破ることは人間にはね、私たちも正しさの限りを尽くしたら死んでしまうわけですよ。そうじゃないですか。世の中子ども食堂をしています、世の中の人といったら食べるようにしています、でも私たちの教会だけで世の中を救おうと、みんな飢えてる人をやろうとしたら、私たちの生活も倒れてしまうわけですよ。生きることができません、やることができません、もうこう無理じゃないですか。結局死んでしまうんです。そこに行ってしまう、どうしたらいいんだっていうこの問題にぶち当たるわけですけれども、その問題、たとえ死んだとしても生きる、キリストはよみがえらなければならないんです。これが普通はありえない、普通はありえないこと、人間の常識ではありえないことです。笑ってしまうような出来事です。死んでる人が生き返ることが起こる、そんな常識で外れなことが起こるはずがない。それが私たちの罪ある社会の常識です。その通りです。私もその常識ぐらいはわきまえています。でもそれすらを打ち破って、イエス・キリストがよみがえることによって、それは死で終わるのではなく、完全に死の問題を打ち破って、キリストが命に至って今も生きているということは、私たちの人生に無駄ではない。もし私の肉体が死んだとしたとしても、このキリストの中にあって全てのことが意味あることとなり、私自身も死んで終わりではなく、また新しい命を受けており、そして永遠に生きるものとキリストとされている。だからその意味において、キリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえられなければならなかったということです。よみがえられなければならないでしょう。キリストがもし私たちの代わりに死んで終わるんだったら、それは美談として分かりやすいし、理解もしやすいです。私の代わりに犠牲を受けて死んでくれたんだな、あ、命の恩人ありがとう。でもそれだと私は傷つきます、素直に喜びません、なんで私は生きてるんだという話になってしまいます。しかし、その私を助けてくださった方が私よりも元気でピンピンとして永遠に生きておられたら、私は何の憂いもなくありがとうと思いながら、その救いを受け入れていくことができます。つまりキリストはよみがえられなければならなかったのです。これは必然的なことなんです。これは霊的な合理性があることなんです。非常に論理的です。皆さんね、いろんなことをこの、ね、今お盆の時期でいろんなことを言っていますけれども、ちゃんと見てください。何を言ってるのかちゃんと見てください。非常に幼稚な教えにはまってるんです。非常に幼稚な、なんでこんな厳しいこと言ってるかといったら、これ今日ぐらいからお盆の時期に入るからです。日本とあんまり関係のない、まあ、日本に住んでいてね、でも韓国から来て韓国人の家族で韓国で日本で住んでるだけとか言ったらあんまり関係ないかもしれませんけど、国際結婚してるだとかですね、孫がですね、息子がですね、日本人と結婚したりとかしたらですね、このお盆の時期っていうのは、まあ、韓国で言うならばですね、中祖みたいなもんですからですね、非常に先祖崇拝と非常に密接な関係がある。日本の中ではもう日本全国どこ行ったってお祭りばっかりやってますね、今ね、ね、ですから、まあ、本当にこういうことに、関わりがあることなんです。でもね、よくよく考えてみてください、皆さん生きてる間にできなかったこと、死んでからできるんでしょうか。聖書ははっきりと父母を愛しなさい、父母を敬いなさい、いいですか、これは絶対的に主が喜ばれることです。ちゃんと語っています、いいですか。ですから生きてる間にちゃんと父母を敬いなさい。アメン。なんかもう純粋な答えが返ってくるので私はいつも恵まれますが、本当にその通りです。生きてるうちにやるんです。死んでからやるんじゃないんですよ。もちろん死んでからもちゃんと丁寧に扱いますが、それは拝む対象ではありません。私は生きてる間に祈ったからって雨が降る、まだなんか超能力があってですね、なんか呪文を唱えたら雨を降らせたりですね、洪水をとどめたりすることができませんか。私は死んだらそれができるんでしょうか。考えてみてください。お盆の時期に地獄の釜の蓋が開いて霊が戻ってくるんだって、迷わないで戻ってくるんだって言ってるんです。どっから来るの、地獄の釜の蓋、地獄から来とるやんけと、おかしい話なんですよ。なんかいろいろ混ざっちゃっておかしな話なんです。でお盆の時期に迷わないでここに戻ってくる、お盆の時期に霊が、私の先祖がここに戻ってくる、戻ってくると言ったら普段はいないんですよねっていう話。でも普段は私を守って、だから論理的に破綻してるんですよ。 非常に単純な話で、論理的に破綻しているのにもかかわらず、いや先祖がいつも守ってくれているから、私日本人ですからね、日本の文化を別にね否定しようとしているわけではないんですけれども、霊的に非常にその教えが幼稚ですという話をしたいんです。非常に感情論だけの話です。もちろん感情は、聖書も感情を無視してません。愛があふれています。でも聖書の言っていることっていうのは非常に難しいこともありますが、単純なところは何かって言ったら非常に合理性であふれてるんです。でも現実目の前にすると非常に非常識的にも感じること。どうして処女から人が生まれるのか、普通生まれない、当たり前の話です。それは分かっています。でもなぜちゃんとそのような常識、別にそんな熱弁しなくても分かる常識を通して言っていることでも全く変なことを聖書を信じている人たちは言っているかといったら、そこに霊的な合理性があって聖書がそう書いてあり、神様がそうされたと言っているからです。なぜですかといったら、罪のない人が身代わりにないとならないと死なないといけないんです。罪人の身代わりが罪人がしてしまったら結局罪が残るんです。罪人がその人の代わりに罪を背負えば、その人が犯した罪は結局残るわけです。罪人は罪人の罪を背負うことができません。罪人を救うことができる、罪人の身代わりとなることができるのは罪のない人だけです。でも私たちこの世に生まれてきた人はおぎゃーと生まれてきた時から罪人ですと聖書はそのように言っています。それはもう私たちがどのようにするレベルでもありません。生まれたらもう罪人です。私は赤ちゃんを見ると罪のない子供だなと思います、罪人の基準で。でも神様の基準からすると真っ黒なわけです。私にも末っ子がいます。2歳3歳ぐらいです。わあ罪人だなと思います。欲望の塊みたいな感じ、可愛いですけどね、可愛いですけど、怒ってるとイライラしてるわけじゃなくて可愛いですけれども、本当に愛したいです。目に入れても痛いと思いますけれども、多分ね目に入れたら痛いと思います、失明してしまう。でも思いとしてはそのような思いもありますけど、毎日話してるとムカつくことがたくさんあります。あ罪人だなと思います。それは私の方が罪人なのかもしれませんが、とにかくですね、そのようなことと思います。小さな子供でも、ああ欲望のばっかりで嘘を簡単につきますね。ああ本当にそのようなことを思うと、誰が教えたのも分かるんです。そんな言葉どこで覚えてきたのみたいな、ね、言葉、誰が教えたんですかそんな言葉って、多分テレビだと思いますが、まあ、とにかくですね、そういうような言葉を平気で吐くようになってしまいます。小さい 2,3 歳であったとしても。でそう見るならば、本当に人間というのは罪人なんだなということを思わざるを得ないんですね。でもじゃあ普通にお父さんお母さんと関係の中から子供が生まれたらそうなってしまう。じゃあどうやったら、でも人間の代わりになるのは人間じゃないといけない。じゃあどうしたらいいのかって言ったら、神様がいきなりポンって現れても人間じゃないですよ。それは神様ですからね。じゃあどうしたらいいのかって言ったら、人間にならないといけない。どのように、普通の夫婦の営みの中で生まれてきたら罪人が生まれてしまいますか。じゃあどうするんですかって言ったら、普通の営みじゃない生まれ方をしないといけない。罪のない人が生まれないといけないんです。非常に合理的です。全ては何のため、あなたが救われるためですよ。全て、これとってもすごいことです。キリストはよみがえられなければならなかったのです。この話を基準に旧約聖書を見ると、イエス・キリストの話なんか全然出てこないですけど、全部イエス様の話だっていうのが見えてきます。もう旧約聖書を解く鍵はイエス・キリストです。この鍵がないと全部なんか手探り、なんか分かったような分からないような話になります。でもこのイエス・キリストっていう鍵があるとサクサク解けていきます。なんだ結局このために、ああむしろそこにイエス・キリストに至るまでに神様ものすごい忍耐をされてるなっていうのを感じます。本当はものすごく高度なところをしたいのに、旧約聖書は 1+1=2 ですよ。分かった、分からない、 1+1=2 です。そういうところから始めてるんです。もうそういうのがいっぱい書かれてる。でも私たちも現在進行形で同じような方、神様 1+1=2 ですよ。でもキリストの答えを先にもらっていてやっている。 そういうような感じですね。ですから私たちが本当にこの神様がイエス・キリストがよみがえられなければならなかったのですというのはそういうことです。私があなた方に伝えているイエスこそキリスト、このイエスが、あのイエスが少女マリアから生まれ罪を犯さずダビデの子孫である、このイエスがまさに私たちの救い主、よみがえられなきゃ永遠の命を持っている。原稿になかったことをベラベラと喋りました。これ福音なんです。福音なんです。皆さんも簡単に説明します。全然難しくありません。そんな難しい話を、ね、してるわけじゃないです、ね、非常にシンプルで、そしてしかし適応の中においてはものすごく複雑で緻密で愛があふれていて、でもその根幹となるところはちゃんと分かりやすい、すこぶる合理的です。なんかもうわけわからんけどとにかく信じろみたいな世界ではありません。もうもちろん私たちの理解を超えている働きを主はされますけれども、しかしその根幹となっている部分は私たちでも容易に理解できる、そのような愛があふれているお方です。主イエス様の働きは合理的に破綻していないです。主は秩序の神様です。主は健康的な神様です。死の神様ではなく命ある神様。このことをよく理解しないと何かおかしな異端にすぐはまります。すぐはまります。なので本当に気をつけていただきたいなと思うがともに、こう比べることができない神様にちゃんとしっかりとつながっていってほしいなということを思うんですね。結局キリストは私たち罪人のために救い主は自ら犠牲を払って救ってくださるイエスだと言ったわけです。ですからこのことが分かると私たちもいろいろなことが分かりますね。愛するということは犠牲を払うことだよと。結婚生活っていうのは犠牲を払うことだよ。何の得があるんですかそれ。損得勘定で結婚してるとおかしくなりますよ。家族は愛するから結婚するんです。何か意味わからんこと言ってると思いますか。多分その今私の言った言葉が意味わかんない人は愛の定義が崩れちゃってる人ですね。愛の意味が分かってないから、愛するから結婚するんです。でも自分が得ようとするような結婚よりははるかに良い結婚生活となり、あなたは霊的に喜び、そしてあなたの人生には豊かさがあふれていきます。なぜキリストは私たちに犠牲を払って愛してくれたことに、これによって愛が分かったんでしょ私たち、ね。まあ、でも人間だから弱さはあるんですけれども、ね、辛いこと、家族の中で辛いことが起こった、いや神様今が愛するべきチャンスですねって教えていただいていることに目が開かれていくと幸いだなということを思います。さてそのようなことが何度も3週間にわたって語られ続けられた結果どうなりましたか。4節、彼らのうちにある者たちは納得してパウロとシラスに従った。神を敬う大勢のギリシャ人たちやかなりの数の有力な婦人たちも同様であった。主を信じる人がかなり怒ったということですね。しかしちょっと気になるのはある者たちはという表現が使われていることで、これは一定数の人、ちょっと少数派だったんではないかなという印象が、ニュアンスがある言葉遣いですね。しかし、おおむね見るとテサロニケでもユダヤ、この、多くの異邦人もユダヤ人もイエス様を信じたということが、語られていることだなということを思うことができます。やっぱり御言葉が語られるとイエス様を信じるものが起こるということですね。一方でテサロニケでもユダヤ人たちは妬みに駆られて迫害が起こり始めます。パウロとシラスを捕らえようとします。しかし結局捕らえることができなかったので、この妬みに駆られていると人間何をしているのかよくわからない、この正しい愛し方じゃない愛し方っていうのはこのような妬み悪い方向に行きますね。 愛が裏切られると憎しみになるんだみたいな感じで悪い方向に動き始めます。これは一体どういうことになっていくのかというとですね、この人たちはですね、あの人たちはもうおかしなことを言っていると言いながら起こしている行動としてはですね、騒ぎを起こさせるんです。悪いものを雇って暴動を起こしてですね、自作自演、そして、こんな暴動を起こしているもともとのきっかけはあいつらなんだって言って、これなんかもうこれへりくつもいいところですよね。私が犯罪を犯した理由はこういうような理由があるからあいつらが悪いんだって言って、まあなんか理屈になっているようななってないような、そういうふうなことを起こしていくわけです。結局暴動の首謀者は誰ですかって言ったら妬んだユダヤ人なんです。パウロたちの活躍を妬んだユダヤ人たちが結局その行動の根本になるところは愛ではなく妬みなんですけれども、暴動を起こしてもう妬みに駆られると何をしてるのかよく理解できないようになりますね。皆様教会でもいろいろな問題が起こるかもしれません。ある人が活躍してある人はちょっと活躍できなかったみたいなことが起こった時に、こういう時に妬みで行動を起こすのやめてください。なんか正義ぶって言いますけど何をしてるのかよく分からなくなってしまいます。教会の中で何度かそういうことを経験してきます。横浜だとは言ってるわけではないんですけど、私は幼少、こう見えても私はかなり、クリスチャン生活が長くてですね、もうほぼほぼまあ35年選手ぐらいになってます。私信仰歴35年ぐらい、いや先生いつ信じたんですかね、まあ、それなりに若い時、まあ、7歳ぐらいの時に洗礼受けてるわけですけど、この35年の中でいろんなことを見て、まあ、35年見たら一応ベテランと言える域に入ってきてるんじゃないですかね。神様から見たら一瞬プチッみたいな感じの時間しかないですけど、まあ、人間の中ではそれなりの期間見てきました。子どもの視点からも見ました、大人の視点からも見ました、牧師の視点からも教会を見ていますが、長年見ていて教会の中にいろんなことが起こりますが、妬みで行動を起こして絶対に神の栄光になることは一つもありません。必ず傷ついて終わります。もう言っときますけど、妬みで起こすと必ず傷ついて結局何してんのかわからない。正しさのためにとか言って一生懸命こう青筋立てていろんなことを言いますけれども、結局人々を傷つけて何かわけわからん。そうじゃなくて損をして愛してください。損をして愛する、ね、損をして愛してください。愛をちゃんと回復してください。愛の意味をちゃんと回復してください。勘違いするとただ得ようとしますよ。なんか幸せになる、感情が豊かになる、だからこれが愛なんだとか全然違う。もちろんそういう部分もちょっと含んでるんですけど、愛の中にもうそれはごくごく一部だけの話ね。愛の醍醐味はもっと別なところにあります。本当の喜びをあなたが損をして誰かを愛し使えるときに必ずあなたのうちに豊かさが回復していきます。このように妬みに駆られて御言葉への正しい理解がないとこのような出来事が起こってしまいます。自分たちが不正を起こして暴動を起こしているのにも自分たちが正しいとか言ってあいつらが間違っているとか、何を言ってるのかわからないですね。何を言ってる、全然笑えなくて、私たちの現実もそんなことばっかりだということです。何を言ってるのかわからない、政治も何を言ってるのかわからない、親として家族を治めているように思ってるけど実際は何を言ってるのかわからない。やっぱり御言葉の正しい理解がないと崩壊していきます、いろんなものが。でそれを無理やり崩壊させないように暴力が出てきました。分かりやすいと思いますけど分かりやすいと思いますけど、そんなもの暴力しなくてもちゃんと御言葉の理解に歩んでいくと損をすることもあるし苦労することもありますけれども、あなたの家族やあなたの周りのものもあなたの社会もちゃんと愛によってキリストに従って歩んでいくと、ちょっと人間的な常識では考えられない効果が生まれてきます。だから御言葉から逃げないでちょっと向き合って、いや向き合っているというより御言葉と同じものを見てほしいなと思っているわけですけれども、そのようにまずは向き合ったらいいかなと 思いますね。御言葉と向き合ってみたらいいかなと思います。さて、結局パウロとシラスは難を逃れるんですけれども、その代わりにヤソンとその兄弟たちが、こう捕まってしまって、何人か連れていく行かれていくわけですね。それぐらい急激な出来事だったんだということを思いますね。パウロとかシラスとかテモテとかがですね、自分だけ逃げてヤソンとかをですね、こう置いといたっていう理解は正しくないと思います。この人たちは捕まることはそんなに苦労していません。というか、そもそもピリピリの教会で何が起こったのかを覚えてくださいよ。ね、自分たちはこう福音のために捕まってですね、捕まって、そして神様が解放してくださったのに罰を受けて、もうものすごい痛い目を持ってるんで、神様が解放してくださって逃げなくてそこに残ってるんですよ。こんなような人たちがですね、なんかトラウマになって、もうやっぱりまた騒乱が起こったら逃げるかっていうの、逃げないですよ。この人たち逃げないんですけど、これそれぐらいのなんかもう訳のわからないカオス状態の中で、もうとりあえず目に留まった人たちを捕まえた、分かりやすい人たちを、だって彼らはパウロとかシラスとかテモテの顔よく分かんないけど、自分の町にいるヤソンたちはよく分かってたので捕まえやすかったっていうのはあると思いますね。ですから、もうこのような混乱の状況の中で、急いで言葉を行ったんではないかなというふうな状況が理解できます。そして結局ヤソンとその兄弟たちは捕まったわけなんですね。で、世界中で騒がせている者たちがここにいますというわけです。7節では、訴えている内容は、イエスという別の王がいると言ってカイサルの詔勅に、背く行いをしていますというふうに、こういうふうなことを言っているわけですね。確かにイエスは王の王、主の主なんですけれども、いいですか、これね、よく権力者が陥る錯覚なんですけれども、いいですか、権力者が陥る錯覚なんですけど、キリスト教は王の王、主の主とか言ってるから、自分たちの言うことを聞かないと思ってるんですよ。これがもう本当に、要するに権力者の愚かなところなんです。聖書よく読んでねって、クリスチャンたちはたとえ弱さのあるリーダーであっても、主が許されたリーダーのためにはとことん愛しますよって、なぜそれがわからないのかなと思うんですよ。結局自分のすべて思い通りにしたいという欲望の方が勝って弾圧が起こることが多いですけれども、全く逆なんです。クリスチャンが多くなり、本当に御言葉にあるものが増えていくと、立てられたものに対して本当の意味で仕えていきます。嫌なことも言いますけどね。でもその人が排除されようと、のけようと、正式な手続きで選ばれるためにいろんな論議はあるかもしれませんが、その人を不法なやり方で排除しようなんていう、まともなクリスチャンは絶対に考えないです。絶対に考えないです。まともなクリスチャンである、まともなクリスチャンであればですよ。だってそれは聖書に書いてないことだからです。聖書に書いてある御言葉は一体何かって言ったら、全ての権威に従いなさいって。でも本当に愛を持って使いなさいとね、利益を得るためではなくて本当に使いなさい。だから別の王がいる、本当の王がいる。でももしローマの王がいたとしても、それはそれで大丈夫、神様が一時的に置かれた王として敬いますよっていう話なだけなので、必ずこの王様に対しても良い影響を与えていくものとなります。これが全く違う、こういう聖書の教えが違うように解釈されていくと、なんかおかしなことが起こりますということです。個人攻撃ではないので、どうぞクリスチャンでもノンクリスチャンの旦那さんたち、奥さんたちが一生懸命教会に行く、教会で使えるということを恐れないでください。本当にあなたのためになります。教会では夫に使いなさいと教えてるからです。覚えておいてくださいね。恐れないでください。男性は恐れますから、恐れやすいものですから。またなんかね、男性論とか女性論とか言ってるとかって批判されそうですけれども、そのような、また女性のクリスチャンたち、ぜひ覚えてください。あなたの夫を敬いなさい。聖書に書かれてある通りです。主を信じるようにあなたの夫を愛し仕え敬いなさい。以上、 御言葉の通りに。いいですか。たとえあなたが能力が高いと思ったとしても謙遜に歩みなさい。主を信じるようにあなたの夫も信じてあげてください。これを 妻に対するメッセージなんか夫に対するメッセージなんかわけわからなくなりましたけど、とにかく神様が言ってることっていうのをちゃんと理解してねっていうことを言ってる。キリストの鍵を持って、このように捕まったんですけど、ヤソンと他の者たちっていうのは捕まったんですけれども、結局このなんか荒唐無稽なこのことをやっていて、結局役人たちもそこまでバカじゃなかったので、なんかもうわけわからないと。で、明らかに暴動を起こしてるのはクリスチャンと言われてる人たちじゃなくて、いや、ユダヤ人たちが騒いでるのはユダヤ人たちが騒いでるということで、結局不起訴処分みたいな感じになるわけです。ただ捕まっていることは捕まっているから、これに従って保釈金を払って解放するというような出来事が起こったわけです。でも迫害が起こり始めたっていうのは間違いのないことです。で、パウロたちは主に用いられるんですけれども、けれどもここでやっぱり重要なことが御言葉なんだということを思うんですね。この10節ですね、このまあこのヤソンたちね、とばっちりじゃないですか。なんかほとんどもうとばっちりで、なんかむしろパウロたちが来たことによってなんか自分たちは損したみたいな感じなんですね。でももうすでに彼らの中には御言葉があるので、このことについてですね、なんでパウロさん助けに来てくれなかったんだとかブーブーブーブー文句を言うんではなくてですね、本当に感謝を持って、あ、この御言葉をもっと伝えていかないといけないっていうこの思いにあふれていて、むしろこの損をしたことをどうのこうのって言って、これが何か問題があるだとかどうのこうのって言って反省会をしましょうとか、そんなことをせずにですね、今なんとかこのパウロさんたちの働きがこのとどめられないように、彼らは彼らで捕まったのにもかかわらず、なおまたパウロたちをさらに安全なところ、もっと福音が語れるところに送り出していくということができます。結局パウロたちも用いられているんですけれども、御言葉が生きているので、このヤソンたちのうちに生きているので、結果としてこのパウロたちもさらに用いられていくということになる。今日私たち誰か人に頼るのではなく、このヤソンたちはパウロに頼っているわけではない。パウロたちに頼って、パウロに頼っているのであれば、パウロを送り出しません。この人たちはこのような時にあたって、もっと大変な時だからリーダーの人いてくださいよと思うんですよ。しかしこの人たちはしっかりと誰が本当のリーダーかを知っている。キリストが本当のリーダー。パウロたちは用いられるけども、さらにまた働きがある。ならば私たちが今日主の働きを担っていく。どうぞパウロさんたち行ってください。自分たちがこれからどうなるかよくわからないんだけど送り出していくんです。彼らの中に何があったんですか。御言葉に対する確信がある。わかりますか。だからリーダーを送り出しちゃうんです。困りますではなくて送り出す。このように御言葉に基づいた宣教に力があります。奇跡の話はこのあったと思うんですけど、この中には明確に書かれてないです。なかったとも言えないし、あったとも言えない、まあ、でも全体的な使徒の働きから見ると、御言葉を確かなことにする聖霊の不思議な働きっていうのはあったと全体的には書かれているので、きっとあったはずなんですけれども、明確には書かれてそれが注目されないぐらいに御言葉の確固たる恵みの方が大きかったというふうに理解できます。そのようにして、この力強く迫害があるのにもかかわらず、このしっかりとこの宣教が進んでいく姿があります。2番目のポイントは、私たちはもっと御言葉を主体求めましょう。だからこそ私たちは御言葉を主体求めましょう。10節の B につくと、このベレアというところに、2人はたどり着いているということを思います。このベレアというところですね。このベレアというところが素晴らしいところなんです。この11節が特に注目すべきところで、この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。毎日聖書を調べた。言ってることがその通りだとかどうだとかっていうことをただただ無視するんじゃなくて、毎日その通りかっていうことを本当に聖書を調べたっていうことです。 自ら御言葉を求めたんだ。書いてあることは本当のことなのかどうか、ね、それで本気で聖書をもう一回見直すと、先ほどから言われたように、この聖書の御言葉は本当にイエス・キリストにつながっていることなんだなということなんです。アブラハムだって、アブラハムは神を信じた、それゆえ神は彼を義とされたという言葉が書かれてありますけど、あれなんだ、結局信じることによって救われるんだって旧約聖書から書いてる。いや結局行わないと意味がないですよ。確かにアブラハムは行いますけれども、行うことも含めた意味でこの信じる、まず信じる、決心する、あ結局信じる、神様の言葉があって、いいですか、神様の言葉があってそれを信じることによって救われる。今もこの原則は変わりません。福音の中心的な御言葉はヨハネ3章の16節があります。神様の言葉が、神は実にその一人子を愛す、世に使う、世を愛された、それはこの神を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を送るためで、このヨハネの3章の16節、これ神様の御言葉があってそれを信じる、あなたがそれを信じる、一人として滅びることなく永遠の命を受けるため、それを信じる、神のこと、何の神の言葉もないのに信じられないわけじゃないでしょ。なんかわけのわからんけど、とにかく神を信じようって言ってるわけじゃないですよ。神の言葉がある、ちゃんと論理的で溢れていて、ものすごく合理的な、神様霊的な合理性ですけど、人間の常識を超えた合理性ですけども、でもその溢れた神様の言葉があって、この言葉を、何かが起こってるからじゃなくて、この言葉があってそれを信じて受け入れるので救われます。これは別に旧約聖書と変わらないんです。いつもアブラハムの時に、あなたの子孫を通して、この子孫って誰のことなんだ、なんかよくわからない、と思うんですけど、結局この子孫は、あなんだ、イエス・キリストの鍵を持っていると、この子孫はイエス・キリストのことなんだって、ものすごく簡単に解けていく。調べたわけです、実際にその通りかどうか。そうするとここではどういうふうに書いてあるんですか。それで12節、それで彼らのうちの多くの人が信じた、またギリシアの貴婦人たち、また男たちも少なからず信じた。今度はテサロニケの教会が悪かったわけではないんですけれども、テサロニケの教会だってちゃんと御言葉を信じてね、ヤソンたちの行動を見ていると、あ、御言葉に影響されたんだなってはっきりと分かる。でもベレアの教会はもっと祝福を受けた。なぜですか。ちゃんと御言葉を受け止めて、ちゃんと自分のうちに受け入れた御言葉を、なんとなく聖書は語っているじゃなくて、この箇所にはちゃんとこう書いてある、このことはこの意味だっていうことがちゃんとつながったわけですね、彼らの信仰の中に。なのでもっと多くの人が信じたということが書かれてあります。そのようなところだったんですが、しかし13節から15節を見てみると、わざわざテサロニケ、妬みに頭がおかしくなっているユダヤ人たちがわざわざ追ってきてね、自分たちに被害があるかないかと関係ないんですけども、もうわざわざ追いかけてきてですね、ね、暴動、またここでも暴動を起こしてるんです、ね、このユダヤ人たちの方がもっと問題でしょうということを思うんですけど、ね、クリスチャンになったところでですね、神を愛し、そして権威に従い、仕えていき、隣人を愛しなさいというようなことをですね、敵をさえも愛していきなさい、こういうことが教えられていってるにもかかわらず、暴動を起こしているのは、なんか正しいことをしなさいとか言ってる人たちがですね、暴動を起こしながら、なんかわけわからんと、こういうことが起こっているわけです。でこのことが起こった時もベレアの人たちの対応は早くて、パウロたちをアテネに送り出します。しかしシラスとテモテは一時ベレアにとどまります。これは、パウロだけが逃げたって考えると、これは非常に良くなくて、パウロは捕まうことを恐れてはいませんから、正直、その必要に従って動いているわけなんですけれども、 パウロが非常に目立ってしまっていたということと、それとベレアでの宣教期間がおそらく短かったのではないかなというふうに思います。もう少し養育をする必要があったのかもしれません。彼らは毎日聖書を調べていましたけれども、しかしすぐ近くからこう、ね、最初はずっと迫害がなかったとか迫害が起こったわけで、それが追ってきていますから、その時間が短い。 もちろん1日2日ですぐ起こるわけではありません。今みたいにメールがあってですね、ピンピンピンとこんなことが起こってますよとか、そんな示すことができません。誰かが知らせに行って、そのことに対して考えが起こって、そして行動を起こして、移動時間も時間がかかるわけです。ですからやっぱりそれなりのことはありましたけれども、しかし、それなりの期間で来てしまったがゆえに、短い期間でことが起こったがためにですね、シラスとテモテはベレアに残ったのかなということが考えられます。まあ、考えられるだけで明確には理由は分かりませんが、で結局、まあ、言いたいことは、この迫害によってパウロたちを捕まえることができなかった。でそれよりももっと面白いことは、逆にパウロたちの宣教旅行を加速させているみたいな、この迫害を通して迫害をエンジンにしてですね、なんかむしろパウロたちはもうちょっとゆっくりやろうとしてたかもしれないですけど、むしろ神様がせかしていくような感じですね。もう前のめりみたいな感じです。いやもうちょっとゆっくりさせてくださいだけど、はいパウロさん次ここ、はい、次だってもう次はもうダメだ、もうあなたここにいられないですから次行きなさいという感じでですね、むしろ迫害によってこの宣教がとどめられるというよりは、迫害によって加速しているというような印象になります。でこのように私たちが迫害が起こったり反対が起こったりすることがありますが、ちゃんとこの神様の御心に従って御言葉に基づく働きがなされていくならば、御言葉が確かに伝えられていく結果となります。最後マタイの福音書の24章の35節を少しお読みしたいと思うんですけれども、これイエス様が語られた言葉なんですけれども、マタイの福音書の24章の35節ですが、このような言葉が語られていきます。ちょっと読みましょうね。牧師が読みます。天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。アメン。天地は消え去りますけれども、神様の御言葉、イエス様の言葉は決して消え去ることがありません。あなたが頼るべきものは消え去るものですか、消え去らないものですか。非常に単純な話をして、消え去る、まあ、これ信じないと分からない話なんですけども、だから信仰によれば救われるわけだから、これ非常に重要な方です。で私はこの言葉を信じます。で皆さんも信じましょう。連休です。どうぞ御言葉の働きを、聖霊様の働きを豊かになす皆さんでありますように、皆さんの家がこの御言葉によって変えられ、祝福を受け、歩み、そしてアイデンティティが回復し、傷が回復し、愛が回復し、そのような技、戦いが起こるかもしれませんが、本質的な向き合うべき問題に対して向き合い、主の回復が豊かに行われていくことを心から願い、お祈りをしたいと思います。お祈りいたします。